ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
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 え、なんか暗い
リスナーの皆さんには、今日はですね、あれですよ、はい、4月1日なので、
収録がね。
はい。で、今日一番面白いと思った嘘は、リスナーのジョージさんが、ずっと取り組んでいるマッセルが完成したと、ハッシュタグガンプラジオでつぶやいていたことです。バカのことです。
はい、それ嘘なんだ。
写真見てませんが、写真見てませんが。
いや、そこだけ完成したっていうところだけ見たけど、
うん、あれは嘘だよ。
はい、じゃあ山上さん。
はい、俺か。ですね、私も X で見たもんで見た分ですが、イヤフィックスの新製品の案内ですね。
マジ？
三本抜き紙飛行機っていうのがありまして。
え、あれ嘘なんですか？
そりゃそうでしょうよ。イギリス人のやることですね。専用のシャドウスタンドを備えたこのキットは何時間も楽しく創造性を発揮できることを約束します。詳細についてはブログをご覧くださいって書いてあるね。
それ見てないけど探してみますわ。
イギリス人のコーデのルーなんですね。
はい、というよまよいさんです。はい、そして、
はい、今日見かけたエイプリユーフールネタで面白いなと思ったのが、YouTube で上がっていたブレイバーンフライパーンの藤もちです。
どういうこと？
ブレイバーンがこのフライパーンがあればチャーハンをパラパラに炒めることができるぞみたいな感じの嘘広告をやっていると。
嘘新商品ということですね。
まあ新商品みたいな、新発売ブレイバーンフライパーンって言って、うん、で、ブレイソード、ブレイソードだっけ、
うん、
の絵がフライパンの絵になっている。
なるほどね。
で、うん、フライパンの底に、ブレイバーンのエンブレムが、
はいはい。
ドーンと刻印されているっていう、本当に売ってたら欲しいなって思うぐらいの。
シャンク。
僕欲しいとしたら、だって、主人公二人の男の子がさ、上半身裸でさ、熱い友情を交わしてるって絵が入ってたら、熱そうで買うけどな。
なるほどな。
うん。あれ熱そうだよね。
いやー、そんなフライパンでなんか炒めたくないな。なんか嫌な汁が出そう。
あ、すいません。さっきのデックスでね、見てみたら、3D プリンターのファイルをここからダウンロードしますとかやるんで、半分マジみたいですね。
あ、
くれる、手に入るんだね。
ファイルをダウンロードして独自のエアフックス3分の1スケールの紙飛行機の構築を始めてくださいって書いてますから。
すごい。それは無料で手に入るってことなんか ね。
で、あとこのモデルがですね、1831年に日本で初めて登場したこの素朴な紙飛行機は全ての模型製作の始まりだったと言えるでしょうっていう、もっともらしいことを書いてますね。
なるほど。本当に本当
に日本人が思い浮かべる紙飛行機の形してます。そう、
三角形の。
そう。
すごい。本当に3分の1のペーパー、あれ、箱絵を出してるね。
パッケージデザインありますでしょ。
うん。はあ。
すごいエイプリルフルネタだ。
やっぱイギリスが一番楽しいですね、こういうのね。
頑張ってんな。
ビッグベンがデータになるからいう話知ってます？
うん。いえいえ。
あのね、新聞にね、イギリスの新聞で、ビッグベンがいよいよデジタルに変わりますと。で、つきましては、針を希望者に贈呈するという話がありますっていう新聞に、言うのが、新聞にドーン載ったんですって。
なるほど、なるほど。
それでも引っかかり、それでもやっぱり引っかかる人が何人もおったっていう。
応募者が殺到した
ね。殺到したらしいですよね。
今だって欲しいもんね、それ。
お前ら自分らが何者か分かってないんかよか
あ、ちょっとごめんね、うちが入ってる。ちょっとごめんね。
これ、うわ車が走り出したの。
いや
ごめん。すごいドイツが。
今、タブを開いたら、動画が自動的に始まっちゃって。
今の、ね、流せるやつ、流せるやつでよかったですね。
うん。いや、それ流せるやつしか見てないよ。僕そこまでし、あれじゃないの。今のはね、今僕がネットフリックスで見ている、3体っていう、
はいはいはい、
動画のね、それの、あれなんだ、導入部分のね、動画だったんだ。
はいは
い、ちょっとうるさくてごめんなさい。
音声もろに拾ってましたね。
お前らは虫けらだってね。
これを今、全8話なんで、第1シーズンなんですけど、多分原作では1巻の途中らいなのかな、終わるのが。
あれ3巻でしたっけ？
全部で3巻と思います。うん。
へぇ。
その中の1巻のまだ途中言ってますね。
そうそう。
うん、
僕は見たのはまあ途中だけど、どこまで行くのかはまだちょっとよくわかん
ない。
あ、
なるほど、なるほ
ど。僕原作読んでないんで、買ったけどね。
買ってます。
読んだんですよ。あ、文庫が出たからね。
ワウワウ版もあったんですよね。
ワウワウ版はあったはず。見てない。
で、また別個にネットフリックス版もできたってことですね。
そうですね。で、話題になってんのは、ネットフリックス版の方なんだよね。
最近公開されたんですよね。
そうです。本当に一週間も前ぐらいかな。
うん、うん。
うん。に、公開されてますね。
ネットフリックス版の方がちょっと派手で展開が早いみたいなことを聞きましたが。
ちょっとやっぱ改変がしてあるみたいですけどね。
うん、うん、うん。脚色がね。
うん。最初のね、シーンにね、まあだから、はい、もうトレーラー見たらわかることしか喋んないけれども。
はい、はい。
最初のシーンが、ドア玉のシーンが、中国の文化大革命の最中の映像から始まって、そこでかなり凄惨な絵になっていくんだけど、結局、物理学者が、赤色革命に対して、その非革命的で反革命的であるっていうことで、民衆の前で吊るし上げを受けて、でもその学者は、なんだ、共産主義の支配する科学ってものを認めず、
うん、
自分の科学者としての、自意識を守って、抵抗するんだけど、妻は同じ物理学者なんだけど、
はいはい、
革命に乗っかる宣言、ご主人の横で、民衆の前で怒鳴り、そしてその民衆の中には娘、そしてこれまた優秀な物理学者の卵がいるっていうところが始まるんだよね。
うん、
もうね、なんつうの。で、ネットフリックス版はやっぱり登場人物が、やっぱ国がね、はい、ばらけてるんだよね。
公開するところがね。
うん、ところじゃなくて、もういろんな国があって、で、現代の場面をロンドンに持って行って集中させて、結構ない場所の改変もしてるらしいんだよね。
舞台のね。
でね、やっぱね、その、あ、これ、中国人に、なんだろう、これ怒られないかなって思うような始まり方だからさ、文化大革命中の。
うん、吊るし上げみたいなね。
吊るし上げ、吊るし上げ。やっぱあの吊るし上げと魔女狩りは本当怖いからな。
人民裁判っていうやつはね。
そう、人民裁判が炸裂するところから始まるんですよ。まあ、そんな、まあ、ところから始まるけども、結局物理学者たちの、はい、奮闘っていうのかな、
うん。
今まではそうなんだよね。
はい。
うん。いろんな形で奮闘して、でも、もう、あれ皆さんもご存知と思うけど、これはやっぱり侵略アニメ、
うん、
アニメじゃない、侵略ものなんだよね。
いや、僕それ知らんかったんですよね。
あ、そうなの？
うん。
それだよ、そのくらい見なきゃ。
VR でどうのこうのとか、何か宇宙人とのファーストコンタクトもの程度のほんわりしたことしか知らなくって。
ああ、それだよ、それ。VR と、
うん、
どう絡むんやろ。っていうのが、三体ゲームっていうね、
うん、
ゲーム世界に連れて行かれるんだけどね。
うんうん、
で、 まあ、侵略者ぐらい我慢してください。
はい、なんか侵略者という以上に、何年かにも、どころか、何世紀にもわたるような宇宙戦争ものでやるっていうのを聞いて、え、そうやったのっていうんで、がぜん興味が湧きましたけどね。
全くその通りで、大体その4話ぐらいまで見たら、その、三体人たちが、地球に来訪するのが400年後っていう、情報が開示されるんだよね。で、すでに三体人たちは何らかの形で地球に影響力をもう与えてるのも描写されます。非常に印象的な方法で描写されるから、それ見ると、だから三体人がやってくるのは軽くかなったけど、すでに三体人は、地球にかなりの影響力を持って、やってるっていうことがわかるんだよね。
で、現物が来たらもうその時点で終わりぐらいのレベルの差があるっていうことなんですよね。
それはそうでしょうね。まあでも、それも明らかには最初ならないけどね。でも、強そうだとは明らかに思うよね。そうですね。光を超えた通信ができてるんだよね。
おお、恐ろしいや。
あのね、人類の一部の人間と三体人が英語でコミュニケーションしてるんだよね。
ほう。
うん。で、そのコミュニケーションに失敗して見捨てられるっていう描写もあるんだけどね。そっから多分三体人はね、自閉症モードになっていくんだよね。あのところはそんな感じですね。
あの暗い森理論。もうちょっと怖い。あの4文字熟語で読んだような気がするけど、暗い森理論っていう話があるんですよね。
ほ
う
ほ
う、
それは？
あ、ご存じない。あの、結局ね、その、今現代に至るまで人類というのは他文明からの接触を一切受けてないと。
うん、そうだね。
で、それはなぜかと。いうのに、
うん、
それはね、接触されたらやばいからですよっていう話で。その、だから逆に他の星間文明たちは、我々はここにいるよっていうことを一切言おうとしない。
なあ。
だから存在がわからないんだ。なんで言おうとしないのかっていうと、位置がバレるやいないや、たちまち攻めてくるからだと。
ああ、そうだね。
というのが、なんたら、その、暗い森理論。まあ、漢字4文字で言われるんですが、細野もた、X で読みました。
なるほど。でも、それってあれだよね、本当古くはさ、伝説巨人イデオンでさ、ね、ロコダウの異星人って地球人が呼ばれて、バッフクランっていう、お互いに母性を隠し合いながら、腹の探り合いは戦闘をしていくっていうのが、ビデオのすごい僕も震えたところだったんだよね。知られたら攻められるっていうね。まあそれよりももっときついもんなんだろうけどさ。
もうお前らは虫けらなんですからね。
僕としては、ウルトラセブンになんかそういうエピソードがあったような。
キング城、キング城とか
どっちかっていうとあれかな。ギエロン聖獣。
はいはいはい。
ギエロン聖獣ね。
あのエピソードはちょっとね。
確かに。
血を吐きながら続ける悲しいマラソンっていう名言が生まれたぐらいですから。
まあ、それどっち、見たことあるけどさ。だから同じような、テーマ設定はあるけど、やっぱ3体ね、やっぱ、そこに、限らず、まあ、なんつうの、当然長い作品だから、いろんな仕掛けがあるんだよね。だから、
なるほど、
今は僕4話まで見てるけど、
はい、
もう、ほんと、ちょっと、今日ぼーっとしてる日だったら、あと2話、3話は、続けて見てて、ちまってるような、吸引力とか、絵作りとか、すごいものがあるね。
ドラマとして作品が面白いって。
そういうことですね。だから多分原作を大事にしながらも、語り口を変えてるんだと思うんだよね、巧みに。
肝骨脱退っていうやつですか。
なんか攻められるような改変はないっていう感じだ。これも工夫だねっていう感じ。
ワールドワイドに見せないといけませんもんね。
そうそう。でも作者自身は、3回のね、二次創作 OK の人らしくて。
ほう。
で、映画にするんならもっとこういう風に派手なシーンを入れた方がいいよとか言ってたらしいんだよね。で、 一般ピープルが二次創作するのもすごいウェルカムだって言ってて、せこせこあんまり権利を主張していないと。それが中国人だからなのか、甘いからなのか、文化的にね、それはわかんないけど、今のところはすごい、いろいろ自由に扱わせてくれてるんだって。だから、ネットフリックス側もスムースに、相談を聞いてもらって、
なるほどね。
割と作者からはもう許可っていうか、これでいいよっていうのはお墨付きをもらってたんだっていう。
おほ
う。
なるほど。
そこが伝えられてますね、
ちなみに作者今どこに住んであるんですかね。
ああ知らない、全然わかんない。でも中国じゃないかな。
あ、中国なんですかね。
うん、中国だと思うよ。中国で今 SF 小説って、
盛り上がってるらしいですね。
だからね、いや楽しみだし、3体アニメ化とかもしてほしいなと思う。3体やっぱ面白い。噂通りですね。
やっぱ今までの聞いたことあるようなことをきちんと今の視線で徹底して作ってるっていう感じがありますね。
そこにね、やっぱ中華思想だとか、中国の歴史だとか、それから中国の、共産主義社会の考え方とか、そういうまた今までの西側の、作品にない視点っていうのが入ってきて、なんだろうな、地球全体の文明とか、ね、それらを、こう、守っていくっていうのかな。なんか、視野がやっぱりね、ちょっと広いんだよね。
なるほどね。
やっぱ中国人が出てくるっていうだけで、SF にね、出てくるってだけでちょっと新鮮な。こったらこれが当たり前なんだろうけどね。
その一方で僕ね、龍天の地球か、あれも気にはなるんですよね。
あれ、中国の SF？
そうです、そうです。
ああ、僕はね、05金だったっけ？あれも読んでみようと思ってんだよね。やっぱね、プロジェクトヘイルメアリーが面白かったっていうのは過去にもお話したことあると思うんですけど、どこに連れてかれるかわからないっていう意味では、どっちもすごいよ。でも、やっぱ三体の原作も読んでみたいけどね。
読まないかな、やっぱ。
でもやっぱね、やっぱ誰もどこに連れていかれるかわからないっていう風に言ってるね。映像でも感じるけど。
これとこれか、こうつながるんですかっていうね。
そうそう。プロジェクトヘイルメアリーもそうでした。これは読んだから、もう喉から出そうなぐらいですけど、素晴らしい小説ですね。そんな感じで、今3体を見てますんで、4話まで見てて、5話の途中まで見たところで時間切れで、プラモデルを作りました。あと、もう納品が終わったんで、ちょっと方法を言っちゃうと、モデルアート誌の作例で、寝不足のフィオ、要するにあれですね、ポルコの紅の豚からのあれですね、海洋動画原型を作ってそれをプラモデルに落とし込むファインモールとかっていうのを、作りましてね、これも楽しいキットでした。もう今販売されてるから。
あ、もう出てるんですか？
あ、出てますです。もう手に入りますよ。これね、やっぱね、いいキットですから、組み立ては全く無問題に仕上がるんですけど、今回ね、このフィオちゃんがね、劇中と同様に白いシャツに青色の格子模様が入ってるんですよ。
はいはい。
これをね、ベカールで再現してるんですよね。
おー、冒険しますね。
でね、デカールの品質はほぼ最高レベルだけど、フィオちゃんの全、胸の側の方に1枚と、背中側の方に1枚のデカールがついてて、青い線が入ってるんですね。で、それにあと袖口のデカールが3枚ついてるんですけど、でね、予備もついてるから、まずは挑戦してみようと思ってポーンって貼ったら、うまくいっ ったというか言ってないというか、
こっち、
うん、あるのは大変で、あのね、ちぎれて破れたりとか、
はい、
ひっくり返ったりとかしたところがあるんだけど、でもそれをね、まあ、張り込んで乾かして、
はい、
両面張り込んで乾かしたら、まあよくわかんないんだよね、青いライン、
うんうんうん、
あでもまあほら作例ですから、
はい、
そんなこと言っても殴られそうなので辻褄が合わなくなったところは、
はい、
ちょっと筆で書きました。
なるほど。
で結構いけましたね。
うん
一部の省略、あの修正っていけますね。
さすが
色味を合わせるところがね、我々ポンチには悩ませられるところですけどね。
まあ、白と水色だからね。
うん。
うん、僕もそう、水色合わせるの大変かなと思ったけど、一発で出たから、
お
う。よかったっていうね。やっぱこのキット、色分けもファインモールドしてて接着剤はいるから、
うんうん、
でも作る人ってきっと塗装とか別にしないと思うんだよね。だから、デカールがちょっと難しかったのを報告しますが、
うん、
あとは全然いいキットなんで、
うん、
でデカールも僕とかよまよいさんとか、ある程度模型を作り慣れてきた人だったら、
はい、
なんとかなると思う。ただまあ、あれだね、あの、軟化剤は何らかった方が
いい、ね、うん、ああ、まあね、シワ、ちょっとシワが入ってるところに貼るわけですよね。
だから浮いたところは穴開けて軟化剤流し込んで、入るとか、こんなのが2箇所あったし、さっきも言ったように塗装は修正しやったから、さっくり簡単にっていうわけではなかったんですけど、でもまあ、モデラーならできるよねっていうぐらいの。
なるほどね。
感じですね。だからやっぱ一般の人とはちょっと一味違う完成品が作れると思いますね。
なるほど。
っていうね、これをね1ヶ月ぐらいで作るっていうんでね、
はい、
だから北節の頃に始めてるんですよ。で帰ってきてから頑張って作りました。本当ちょっとね、今言ったところだけ不安視する人がいてもわかるんだけど、作れますから、安心してどうぞ。
ぜひチャレンジしてみてください。
ということです。
はい。
じゃちょっとお茶買ってきますね、お茶。
早速ありがとうございます。
はいはい。
ティータイム。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからの模型好きが立ち上げたホビーメーカー。熱い情熱を注いだ製品をみんなにお届け。フラッグシップモデル、メタルプラウドシリーズはコレクターズグレードの新基準を目指すべく、剛性と柔軟性を考慮した素材耐久性を追求。手作業による塗装工程と高精度担保印刷による判読可能な極微マーキング類、さらにはリアルな背景付きディスプレイベースが付属し、ウィンドウパッケージのまま飾ったり稼働させて楽しんだりできる次世代の完成品シリーズなんだぜ。基準グレードのスタンダード、金属製稼働履帯を標準装備するザ・タンジブル、組み立て模型版ザ・キットの3グレードが陸・海・空で展開中。お求めは全国のホビー取扱店、ネット通販店で。次世代基準の完成品模型をみんなで楽しもうぜ。プレゼンテッドバイウォルターソンズジャパン。
あーはっはっは、よまよい、カレー好き、
悩みを申すがよい。
あ、松尾も
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。 私はもっと刺激が欲しいんです。
では続けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
ははー
ははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
ただいま帰りました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
喉乾いた。
今日もお茶ですよ。お茶お茶。
わ、お茶。
でも車にあれだ、炭酸水もあるよ。うん。アマゾンの炭酸水は1本57円だよ。
安っ。
今日は。はい。今日はですね、前回ちょっと冒頭でも言いましたけど、ゆいさんのおメールを今日回してまして、はいはい、メールは4通ございますよね。
はい。ゆいさんのやつ合わせてね。
はい、そうです。じゃあゆいさんの私が読ませていただきますね。
はい、お願いします。
はい。ハンドル名、ゆいさん。YUI ですね。
はい。
女性で、九州の方です。ふつおたです。
はい。ありがとうございます。
ガンプラジオの皆様、こんにちは。
こんにちは。
いつも作業のお供に聞いております、ゆいです。
ありがとうございます。
ガンプラジオのおかげで、未だかつてない作業ペースで、作品を完成させられております。それでも1ヶ月1ヶ月半のペースですが、プラもアニメの話が聞けて、お便りも読んでいただき、モチベアップしております。先月は初飛行機で長谷川の72分の1の三菱 F1 をビッグカラーとタミヤアクリルの筆塗りで完成させました。
おめでとうございます。
初めてトツモールドというものを目にしましたが、特に何もせずスルーしました。トツモールドって皆様どうするのでしょう？決して掘り直すのでしょうか？現在は青島の RX7 にチャレンジしておりますが、隙間があったり窓枠の掘り直しをしたら脱線しまくったりと挫折しそうです。こんな自分に諦めるんじゃないとカツを入れていただきたいです。笑うってね、これですね。
はい、ありがとうございます。
あ、諦めるんじゃないカツ。
しんどかったらやめてもええねんで。
ああ、まあプラモデルってそういうもんですよね。
さっさ、
使えないとは思うけどさ、
さっさ
諦めたらそこで試合終了ですよっていう名言がありましたね。
試合ちゃうしな。
これ青島の RX7 って言うと長谷川じゃないってことからFC か FD なんでしょうけどね。まあ、ね、金型も疲れてきてるキットだから、いろいろ走り屋シリーズとか、
はいはいはい、
ね、インディーシリーズとか使ってるからね。だから、モールドが窓枠の掘り直しやっぱ必要だろうと思うんだけど、あのね、脱線はする。やっぱり。掘り直しはね、とにかくね、びっくりするぐらいね、軽い力で始めていって、全然進まんやんけっていうところでやっと掘れてくるって感じかな。
エニグマさんもそう言ってた。
力が入ると失敗するんですよ。
まずは撫でるだけでええねんって言われましたね。
こう撫でて滑らせるみたいなね。
そうですね。
ね、元気お元気かね。それでね、F1 のトツモールドを目にしたけど何も、せずスルーしましたってことなんですよね。
はいはいはい、
三菱 F1 っていうのはもう退役しちゃったけど、航空自衛隊の国産の支援戦闘機ですね。
うん、
F2 の前の F1 なんですね。これがね、松葉色っていう色を使ったりとかして極めて日本的な陸上を意識した迷彩をしてるんですよね。
なるほど。
2は洋上迷彩になるんですけどね。
シンゴジラも出てきてるやつですね。
そうそう。ね、爆弾落としてダメージがあったという。
やったか、
いや、進路が変わっただけっていうね。
ね。やったかってやれた試しはないっていうやつですね。
そうですね。
それマイナスワンです。
どっちも言ってる。進路も言ってる。
日本の軍隊は何やってもやったか。
やったかっていう、もうエヴァでも言うてますからね。もうこれは伝統芸ですよ。
そうですね。で、その、 なんだろうな。この F1 っていうのは爆弾を積んで地上部隊を爆撃するため、あとは上陸部隊を攻撃するためにあるから、
はい
ね、緑色の迷彩なんですけどね、緑と茶の。
うん。
うん、F2 は洋上で、上陸艦隊を迎撃するっていう建前なんで、塗装が、青色の迷彩になってるって感じですかね。
で、
トツモールドはね、掘り直すのが流行ったんですよ。
ほいほいほいほい。
20年ぐらい前に。
ほいほいほい。
トツモールドを掘り直すっていうのが、雑誌の上でブームになったことがあって、なんだか掘り直さなきゃいけないってことを思う人もいるんだけど、で、ゆいさんもちょっとそういう気持ちがあって、何もせずスルーしましたっておっしゃったのかもしれないけど、トツモールドって、掘り直してもいいですよ。だけど別に掘り直さなくても大丈夫ですよ。
ですよね。
うん。
なるほど。
全く問題ないですね。うん。なんだろうな。まあ、実物を意識したら、実物はどっちかというとトツモールドっぽい感じにも見える時があるから、
はいはい。
うん。板の重なりを表現してるわけで、オーモールドも変なんですよ。それで言ったら、トツモールドのラインね。うん、ただね、墨入れっていう技術が、
はいはい、
普及してからは、オーモールドの方が墨入れがしやすいねっていうことになった程度と僕は認識してますね。
うん、逆にね、トツモールドなりの塗装の、何ですか、生えさせ方っていうのもありますよね。
いっぱいありますね。やっぱね、やっぱね、今のその、だから、例えば今、ちょっと止めてるけど、神殿、作ってたんですけど、
はいはい、
はいはい。
神殿、緑色のモールドプラなんですけど、僕のはね。それを銀色にまず塗っちゃいます。
うん、
で、その後、普通に、能力色っていう海軍の緑を塗りますよね。はい、で、その時、まあ僕エアブラシで塗るんですけど、
はいはい、
それを、なんていうのかな、なんだ、スポンジがありますよね。激落ちくんか。
はいはいはい、はい。
激落ちくんとか、あとは、紙やすりの、2000番以上ね、4000番とかさ、
うん、
そういうので、モールドの上をさーっとなでていくと、
はい、
緑色が取れて、
うん、
銀色が見えてくるんですよ。
はいはい。
それで止めたら、止めるのが難しいんだけど。
そうですね。そうですね。
で、池は、トツモールドが墨入れはできないけど、
うん、
金の線として現れてくるんですよね。
うん、なるほど、
うん。で、平面のところも削れて、塗料が緑色は剥げたような表現も自動的にできていくんで、そういう風にトツモールドなりの塗装とかね。
貸し方がね。
うん、あとはトツモールドをガイドにして、マスキングしてパネルごとにちょっとずつ塗っていって変化してるみたいなのを、これはオーモールドでやるよりトツモールドの方がいい感じだなって思う瞬間で結構あるんですよね。
なるほど。
うん。というわけで、決して掘り直すなんてことはありませんよ。もちろんやってもいいです。もちろんやってもいいですけどね。やらなかったからって全然なんてことはないですね。僕は掘り直さないというか掘り直せないので、モールドのままやってますね、基本的には。
いくらでもいい作例っていうか作品がありますもんね。
そうそう。まあ雑誌的には掘り直してる人が多いんですけどね。雑誌の作例としてはね。うん、
確かに。
うん。でもそれはね、多分何かの脅迫観念で、
うん、
雑誌社が掘り直せっていう命令を出すことはあんまりないんじゃないかな。
なるほど。
うん。ただまあモデラーには抜きがたく、そのブームになった時の記憶が残ってるって感じですかね。
年間プラでも、コーションマーク貼らんと気が済まんのありますからね、やっぱ。
そうそうそうそう。ね、筋彫りもするとかね。うん。うん、ほんとそうですよね。はい。で、ゆいさんは今度ね、うちの巌流会の展示会にも来てくださる予定に立っていて、
お
ぉ。はい、素筆塗りの戦車を持ってきてくれる。
うん。
っていうゆいさんなんですよね。まあ、まだまだね、時間はあるし、
うん、
ね、事情がなんか変わることとか、ね、展示会が僕らが中止するなんてこともあるかもしれないから、わかんないからね。
なきにしもあらずっていう。
うん、うん、でも楽しみに待ってます。
はい。
お願いします。それでは、次は、構図屋 九州総局さんのおメールが2通あるんですよね。ここは2通一気にもちさんに読んでもらおうと思います。お願いします、
は
い、
こっちの方が先かな。神津屋九州総局さん、はい、男性九州の方です。
はい、ありがとうございます。
まず普通お宝、前回は多数読んでいただきありがとうございました。嬉しくも恥ずかしくもあります。笑い。
いやいやいや、
今年は当地かっこ虎さんもそうなのでしょうが、
しょうか、
あ、しょう、あ、そうなのでしょうか、か、
うん、
は2月頃から天候不順が多く塗装もなかなか進まない日々です。そんな中でもラジオでいろいろな地区での展示会が紹介されており、またシーズン到来とウキウキしております。
うん、確かに。
展示会レポートを今後も楽しみにさせていただきますと。
ありがとうござい
ます。いうメッセージです。ありがとうございました。
これはパッとこれは担当分野なんで頑張ります。うん、うん、で、この方とは九州の展示会で二度お会いしたんですよね。一緒に酒も飲んだし、うん、うん、っていう、とてもいい思い出です。今年もお会いしましょう。楽しみです。
はい。で、もう一つ、こちらは教えてよまよいさんのコーナーに送っていただきました。
は、ですね。
なずく、神津屋九州総局さん。
はい。
先日の配信で、
は、
よまよいさんが、トミカ、マッチボックスも買っていた、と言及されていましたが、
は、
うん、なかなか、ミニカーの造形も深くらっしゃる、と、お見受けしました。マッチ、レズニー、いいですよね。またそのあたりのうんちくお聞かせくださいというメッセージです。
はい、ありがとうございます。
これはよまよいさんに向けてということでしょうか。
あ、早速期待を裏切るようで申し訳ないんですけど、トミカマッチボックスを買ってたっていうのも幼稚園とか小学生とかそんなくらいの話なんでもうリアルタイムに本場にミニカーのおもちゃで遊んどったというそういう時代でしたので、うん、で、今は今でもちろんミニカーは好きで、まあ、何やかんや言って買ってはおりますけども、そない系統だっても買ってませんしね、
うん、
高いのね、買えなくなりましたよね、今。
ああ、そうね。
昔、ミニカーの、なんですかね、首里用のサイズって言うたら、だいたい、何分の1っていうか、今目の前にミニカーがあるんだけど、これ何分の1と書いてねえからな。まあ、いわゆる手のひらにちょうど乗るぐらいの大きさの、
うん、
43、40何分の1なのかな、こうやって。いわゆる昔の、昔言っても20年ぐらいですね。10年、20年ぐらいの話ですが、週刊世界の名車みたいなやつでよく出てましたよね。
うん、
あれで出てるシリーズ、43という程度の造形しかございませんので、造形とも呼べませんね。知識がないんですけど、そういうのを昔確かに買ってはいましたけど、今もう買えないですよね、高くってね。
そうですよね。
5000円ぐらいまでで買えてたんですよね、ちょっとしたやつでも。
うんうん、
今もう6、7、8000円当たり前ですもんね。
確かに確かに。
今そんなにするんですか？
高いです、今。中国人民のね、生活水準が上がったからか知りませんけど、高いですね。で、今変わって、主流と言ってもいいんじゃないですかね。もう、非常に今、乗せてきてるのが、いわゆるトミカサイズ。の、あのサイズにもかかわらず、ものすごく精密にできてるっていうミニカーが今、主流に発達してきてますよね。
なるほど。
あんなサイズでも、塗装がもう厚くベタッとできてあって、エッチングパーツは当然使っていて、ホイールもビチッと決まっとるみたいなやつが今、主流になりつつありますよね。そんなんでも、ちょっと下に見たら5、6000円仕上がりますからね。
そうですね。
欲しいなと思いながらなかなか手が出ないっていうのが現状であります。
そうだね。そう、僕学生の頃はね、43分の1のレジンキットがブームだ
った。そうですね、43ですね。
でもほら、ミニカーって言ったらね、先頃もエブロがね、
はいはいはいはい、
左前になっちゃって、すごい商品群が、心配になってるとこだもんね。
ホンダジェットのプラモに出てましたのにね。
うん、そうそう。いいのがあったんだけどな。うん、まあこの辺もね、あの、構図屋さんとかなんか、むしろ逆に、三日話とか送ってもらえたらいいな、
ええ。むしろ教えてください。よろしくお願いします。
そうだよね。うん、
と、ミニカーといえば僕はあれですね、子供の頃、シャーペンで飛ばして遊んでましたね。
シャーペンじゃない、ボールペンです。
ボールペンでしたっけ、
ボールペンです。カチッタでパシ
ッと。戻るタイプですよね。
ボクシーのやつでしょ
ですかね。あれ、ボールペンか。うん。
ボクシー。
頭を押して、ボタンを押してパチンっていくやつでしょ
戻るやつですね。
うん。ずら、絶対ボールペンです。
あ、リスナーの皆さん、これはスーパーカー消しゴムの遊び方じゃないかと思うんですが、そうですか？
いや、スーパーカー消しゴムだと、タイヤが回らないから、
うんうん、
そんなには。
裏にボンドを塗って、スパーン飛ばすようにするんですがな、そんな。
はい、
裏にボンドを塗る。
はい。あとは、ホッチキスの針、カチカチやって、それでスカーンと滑るようにするんですが、基本ですが。
そこまではやってなかったな。
そこまでするんですよ。
僕らは消しゴムといえば、金消しでしたからね。
あ、世代が違うわ。
筋肉マン消しゴム。
うん、金消しじゃなくて、ウルトラマンとかの怪獣の方
だ。ああ、怪獣も集めてたかな。
そっちもよっぽど仕事場、もう、どんだけガチャガチャ回しまくったかねっていう。
車の消しゴムはあんまり集めてなかったかな、うん、
スーパーカー消しゴムは集めて、多分今もどっかにあるはずだろ
う。なるほど、なるほど。
あとはどっかの、ショッピングセンター、ショッピングセンターっていうか、昔は、なんだろうな、そう、
商店街的な
、うん、の、2階から1階にずーっと伸びてるスロープがあって、
はぁはぁはぁ。
で、そこの溝、横にある雨水を流す溝。
はいはいはい。問いみたい。
そこに、うん、ミニカーを走らせて、ずーっと転がして下まで、どっちが速いか、みたいな競争してましたね。
うん。転がして競争はやりました。坂道。どれが速いかって選んでみて、ね。
あ、この話はあれだね、指揮者の皆さんが他にもいっぱいいそうですね。
そうですね。
うん、ちょうど、僕なんかはね、ちょっとそれからは外れてるんですよ。なんだけど、スーパーカーブームは体験してますけどね。
ええ、
だから、ちょっと、リスナーさん僕よりちょっとお若い方が多いような気がしたんで、真っ只中の人が多いんじゃないかと思うんで、ぜひ指揮者の意見をお待ちしておりますよ、本当に。
でもそこの頃はね、子供のお小遣いで買えてたぐらいだった記憶があるから。
ね、とこ2、300円ぐらい
で、でしたよ、
ね。200円台かな、とこ。親にねだっても、まあまあ買ってくれるレベルのもんでしたからね。
すごい、そう考えるともう10倍以上の。
まあ、それでも今トミカはまだ安い、トミカにそう。
トミカ
は、
そ
こまでやる。あ、それでも安い方なんだ。
ホットウィルにしても、ホットウィル未だに数百円で買えますからね。大したもんですよ、やっぱ。
あ、そうなんだ。そういう商品もあるんですね。
ホットウィルのベーシックラインに言ったら、300円、400円で買えますからね、未だに。大したもんですよ、やっぱり。
要は。であれば。
そうだよね。
はい、ホットウィルは今も買ってます。
そうだ
ね。ありがとうございました。
ね、雪崎の父くんと同じの買ってたもんね。はい、それでは、3人目の、で、メールとしては4通目の、はい、メール読みますね。
はい、します。
あ、俺かいね。あ、プラモ男塾塾長さんです。
え、吉川さんじゃなくて？
ん？あ、俺吉川さん落としてる？
うん。
待って、とりあえず、プラモ男塾もありますんで、じゃあ、一通落としてるや。あ、そうだね、あったね、そういえば。はい。
塾長さんの上にあったかと思います。
はい。中国地方の人で教えてバカンのトラさんです。
はい。
久しぶりのメールです。ガンプラジオの皆様、いつも楽しい時間をありがとうございます。
はい。はい、ありがとうございます。
今月後半は、職場の年度末デスマーチで、全くプラモに触れていない状態です。
あらら。
お疲れ様です。早く仕事を片付けてタミヤ 38T を仕上げたいですね。ジオラマの構想はできているんですが、なかなか時間が取れません。これは以前、ハッシュタグで、上げてくれた模型のことですね。うん。さて、4月21日は中四国 AFV の会ですね。はい。塾長は、つまり私はってことですね。はい、AFV の会は初めてなんですってことは来てくれるんですよね。そこで質問。やはり会場に行くからには、ただ見学するより、作品を持ち込んだ方が良いのでしょうか。 ホームページの過去画像を拝見したんですが、レベルが高すぎてちょっとビビってる私がいます。でも勇気を出して持ち込み、いろんなモデラーさんのご意見をいただくのも有意義ですよね。当日まで思いっきり悩んでみようと思います。それから、ついに念願のモデラー名刺を作成しました。デザインはちょっとあれですが。それではこれにて失礼いたします。というメールですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。ぜひ、いつか名刺交換したいですね。
うん。僕は今度ね、F に書いてしますよ。まずね、教えてバカの虎さんなんですけども、
はい、
作品を持ち込んだ方が良いのでしょうかってなってるんですが、
うん、
良いです。と答えておきます。あのね、コンテストは1000円かかるんですよ。だったら、ただなんですけど、コンテスト、まあね、商品はね、20以上あるから、本当出した方がいいと思いますよっていうし、まあ商品をもらうからっていう意味じゃなくて、やっぱりここにもある通り、その名刺代わりなんですよね。名刺代わりというか名刺も配るんですが、いろんなモデラーさんに見てもらったりとか、これは、こんな工夫しましたとか話すことってあるんですよ。少なくとも僕は話しかけますから。やっぱりね、作品があった方が、気持ちがずっとこう前向きになるっていうかな。ないとね、後ろ向きになりがちなんだよね。
なるほどね。
あったらね、まあ、前提として話しておきますが、
はい、
僕はプラモ男塾塾長さんと、クレー模型青葉の展示会っていうので、直接会ってお話もさせていただきました。
はいはい。
はい。その時、キングタイガーにね、空挺部隊の、パラシューターの格好をした、男たちが、後ろの、機関室上部で、こう談笑するディオラマを出してらっしゃいました、
うんうん、
今言っただけでも結構すごそうでしょ。
そうね。
でそれをねちゃんと塗装して今風の流行りの塗装を意識しながら進めてましたから、うん、まあはっきり言って、
はい、
言わなくてもいいですよ、普通で大丈夫です
、うん、
もうビビる必要はありません。レベルはそれはやっぱね上手い人はすごいですよ本当。
上見たらね、
うん、でもなんだろうな、まあ中四国 FV の会は賞が一番多いんですよ、他の FV の会と比べても。
そうなんだ。
それはいろんな切り口で評価していこうっていう気持ちもあるし、
なるほどね、
うん、まあまあでもだから賞に入るかどうか、それは正賞と呼ばれる単品部門とディオラマ部門、そして大賞、金銀銅があるから6、7つの正賞っていうのは投票で決まるんですよ。
あ、投票。
1000円払って作品を置いた人は1票もらえるんですよ。
なるほど。
でそれにどれがいいと思いますかっていうのを書いて、まあ、自分の書いてもいいですけど、それで出せばいいんですよ、
うんうん、
それを集計して結果出るんですよね、うん、だからまあそういうのとそれが7つあって、それ以外にも20って言ったからあと13ぐらいは他にいろんな賞があるんですよね、
うん
うん、まあいろんな角度から評価していこうっていうそういう会なんで、
うん、
まあ賞に入るか入らないか問題を超えてね、やっぱ一緒に語らいましょうってことで、
うん、
はい、強く模型を持っていかれることをおすすめします。
気を強く持ってね。
そうそう、そうなんですよ。じゃあさ、ここでさ、ごめん、吉川さんのメールの前にさ、もう紐付けちゃってさ、中四国 FV の会の宣伝するよ、
はい、あ、どうぞどうぞ告知してみてください、
はい、お願いします。
はい、中四国 FV の会です。ですね、会場は島根県松江市殿町158の、まあ、松江城ってありますよね。その東隣の島根県民会館で行われます。
はい、島根県民会館。
うん。で、
4
月1日。島根です、島根。まあ、島根県松江市ですね。
うん、
日程は2024年4月21日日曜日。時間は10時から16時。参加費は、コンテストに参加する人は1000円。でも、高校生以下の人は無料でコンテストに参加できます。
うん、
で、テーマは、 古今東西の三色明細です。
ほ
ー。これがね、まあ、主なデータなんだけど、僕はホームページの更新やってるんですよ。中四国英文の会、二代目のサイトなんですけどね。
はい。
はいはいはい。
X で入れられますね。
ですね。
うん。入れておいたらいいよね。賞がね、タミヤ賞とかね、ファインモールド賞とか、
うん、
他、各審査員賞とか、うん、いろいろ、準備してあるので、それも楽しみに来てもらうといいなと正直思ってますよ。
はい。
それでね、ね、ちょっと待ってみましょうかね。他にもね、センシャン賞とか、あ、まあいいや。あとね、皆様ね、フリーマーケットがあるんで、
ほう。
はい、中古のプラモデルとかを、
うん、
出して、それをお安く買っていただいて、会の運営資金にしてもらう募金に なるんです。
なるほど、なるほど。
まあでも今募金って言ってるけど、もしかしたら、災害のね、
うん、
募金に変わることがありますが、それか、AFV の会の運営費になります。これがね、運営費がないと、例えば指紋席とかでやりにくくなっちゃうんだよね。
お、
そうですね。
うん、ゲストを呼ぶための交通費とかも高くなるわけですよ。
そりゃそうですね。
うん、お金がたまんないと、いつもは岡山でやる、広島の福山でやるんですけどね。
はいはい。
時々、中四国地区のいろんなところに飛んでいこうとするんですよね。そんなお金も必要ってことで、やむなく、そういうのもやってますので、
はい、
ぜひ帰ってください。それでね、土井正広先生ね、が、と、金子達也先生。
はい。
これも超有名モデルですよね。うん、で、山田拓司先生。
お
ぉ。ジオラマの偉い人ですよね。このお三方が揃うのは、多分、はい、中四国だけじゃないかな。東京。
すげえ。すげえすげえ。
それから、ファインモールドの社長の鈴木社長。うん、それから、チノモデルの、今話題なんですけどね、チノモデルっていうモデル、はい、ディテールアップパーツのメーカーの若手の社長さん、はい、それから、マウスモデラーっていうところから、これはね、尾藤さんがそうなのかな、いろんな有名モデラーの方が来て、うん、いろんな賞も出してくれるし、今回もアーマーモデリング誌の掲載も、あるし、
はい、
キラボシのごとくのその審査員さんがトークショーで、はい、テーマはね、当世、当世というのは当たる世の中、世界の世だね。
はいはいはい、
当世模型、戦車模型の楽しみ方っていうことで、うん、トークショーを炸裂させてくれます。これは参加無料ですので、
はいはい、
ぜひ来てくださいね、
うん
で。今回はね、お金を、物を売っていい企画があるから、さっきのフリーマーケットもそうだけれども、
はい、
ケイクラ商店っていうところから木製ベースを破格の値段で売ってくれたりとか、
ほうほう、
あとは妖怪フィギュアのレジンキットを、作ってる人がメンバーにいるからそれを売ってくれたりとか、チノモデルさんの 3D プリント立体、連結済み立体ですよね、
うんうんうん、
切り離すだけで連結されたリアルな立体が手に入る、
はいはいはい、
そう、はい、それの販売とかね、
うん、
が準備されてます。うん、ぜひね来てもらったらなと思うし、
はい、
ぜひぜひ。
だからファインモールドの商品を作ったらファインモールド賞が取りやすくなるし、
なるほど。
商品を作ったらタミヤ賞は取りやすくなるので、そこのところは一応お耳に入れときますね。
よろしくと。
うん、タミヤ賞は6人ぐらい出るから、楽しみですよ。
大きい賞ですね。
はい。ということで、中四国 AFV の会でした。
はい。
うん。女性モデラーもいるので、どうぞ、あと10代の子も、そんなに多くはないけど、女性モデラーもそんなに多くはないけど、
うん、
いらっしゃるので、
はい。
どうぞ来てください。女性モデラーはね、レディー・ロンメルとして有名な、
ほほ
プラモデルの、
はい。
表面に、
はい。
ロンメルの、ロンメル元帥の肖像画を描くという。
肖像画。
肖像画。
あ、肖像画ね。
ああ。 でね、戦車とか、その AV モデルもガチで作って塗るんだけど、しかし、そのガチで作った模型の横には、ロンベルの微笑む肖像画が、両側面、上面、前面、後面に全部書かれてるんですよ。
すげえなぁ。
狂ってるでしょ？これ現代美術品としてね、
うん、
美術館からね、オファーがあった代物ですよ。
マジですか？すごい、ね。
それが女性が作るんですよ、それ。
はい。愛ですね。
すごいでしょ？
へぇ、
などという、珍奇なものをいっぱい見れますので。
ああ、いいですね。はい、もう、百聞は一見にしかずとはこのことですね、こういうのはね。
うん。ということで、告知でした。はい、じゃあ、もう一通メールがあるんだけど、僕まとめてないけど、よまよさん読んでください。
ようです。ミスター吉川さんからいただいておりますね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
トラさんと意気統合して、一晩飲み明かしたというミスター吉川さんですね。
でしたね。
はい、普通のお便りということで。
はい。
ガンプラジオの皆様、こんばんは。
こんばんは。
毎度どうも、ひげの吉川でございます。
うん。
先日の北雪模型フェスティバルでは、大変
な時間
になりました。
いや、本当に。
だって、僻地だもん。
いやいやいや。
また、リスナーの皆様にもお会いでき、楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、事前にトラさんからは名刺があると良いと聞いていましたが、吉川は用意しませんでした。が、
あら、
他の皆さんはしっかり用意されており、名刺をいただいてもこちらをお渡しするものがないという大変申し訳ない状況でした。皆さんちゃんとご用意されているのですね。私も5月の静岡までには準備するようにします。
素晴らしい。
宣言しましたね。現地取りましたね。
うん。
ところで、前回の配信で、トラさんが触れられていたように、静岡ホビーショーの岩流会の宅に、ザボーガーを置かせていただくこととなりました。
はーい、パチパチパチパチパチ、バロムワンも置いてほしいにゃ。
ありがとうございます。
うん。おめでとうございます。
一応補足しておきますと、決して吉川が無理を言って展示させてもらうのではなく、トラさんの方からお声掛けいただいて、展示させていただく運びとなりました。岩流会の皆様には、貴重なスペースを使わせていただくことをご容赦いただきたいと思います。ではでは、静岡でお会いしましょう。
お会いしましょう。
以上です。
うん。まあ、その通りで、吉川さん、静岡に行ったことがないっていうことを飲み会というか、懇親会でね、聞いて、はい、
で、あ、そうなんですね。
で、吉川さんは、なんか、やっぱりこう、なんだろうな、攻めの姿勢っていうのかな。こう、持っていたいというような話もされていたので、で、まあ、僕らもね、ザボーガー、僕は、岩流会の宅にザボーガーが置いてあったら、
はい、
素敵だなってか、喜ぶ仲間が多いなと思ったんで、吉川さんにお声掛けをしたんですね。
なるほど。
うん。で、一応もう、これ特別なことじゃなくて、
はい、
岩流会の静岡での宅には、
うん、
なんだろう、置き場というか、野良というかな、このサークルには参加してないんだけど、
はい、
置きたいっていう人が、岩流会にはたくさん置いていかれるし、
うん、
それでね、5人ぐらいね、その後楽しかったから、来年も置かしてほしいから入会してっていう、人がいたりとか、うん、あるいはまあ、岩流会の展示会にゲストで来て、楽しかったから、入会しますっていうのが3人いたりとかして、で、それら全部、あれなんだよね、静岡でも会ってるんだよね。
うん。
でね、結局、一旦置いてみて、楽しかったから入るって人も多いから、まあ、はい、吉川さんをね、うちのサークルに入れようとか思ってるわけじゃありませんよってちょっと思ってるかな。なんて言うんだろう。うん、まあなんか、そこでね、まあ、僕は、海外に行かない限り、日本でのプラモデル趣味としては、上がりの一つだと思ってるから、やっぱ吉川さんみたいにね、展示会に行ってみたいと思ってる人はね、参加してもいいんじゃないかなって思ってるってことだよね。うん。だから、お勧めしましたら、もう参加するってことで、もう今、調整済んで、ホテルも取って、はい。やってますよ。
はい。
いや、だから、あれですよ。よまいさんも完成品持って来るって時には、このシステムを使って、
はい、
名刺代わりの模型を巌流会の宅に置くっていうことですかね。
なるほど。
うん。それを、推奨いたしますね。
わかりました。
うん。ということで、吉川さん、ありがとうございました。ザボーガーと、そうですね。まあでも、巌流会の宅、あ、巌流会ってね、今年ね、吉川さんを入れて18人ぐらいいるんですよ、
はい、
静岡に。多分ね、
うん、
地元こん、あんなに遠い山口県から集う人数としては、
ええ、
多分静岡においても破格の多さじゃないかと思うんですよ、
ね。まあ、破格レベルなんですね。
うん、いや、嬉しいです。個人的には会長としてとても嬉しいと思うんですけど。
鼻が高いってやつですね。
うん、そうそう、18人もいるってのはね、ええ、コロナで全滅とかならんようにする。でもね、そう、鼻が高いし、
ええ、
うん、いい場所ももらってるんで、
うん、
ちょっと、にぎにぎしくも厳かに、はい、展示卓を作っていこうと思います。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ぜひ皆さんもおいでくださいね。
そうですね。
で、
間に合いますよね、検討してもね。
ですね。
そうそう。そうそう。リスナーさんとか、要するにガンプラジオ関係者、リスナーさんも、数名はいますから、
うん。
うん。あ、てか、リスナーだけで言っても、とか、6、7人いるのか。だから、誰か必ず、意味わかると思うんで、リスナーさんもぜひ、顔を出してもらうと嬉しいです。というわけで、告知もさせていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやー、よまいさん来れないよね。
ねえ、どっちか、どっちかは行きたいなと思ったりもしますけどね、ほんとね。
どっちかっていうと、
例えば、島根の方でやるとかね。
いや、あ、でも、ドライブなら島根の方がいいかもね。
まだ3時間ちょっとでね、つけるかもしれませんけど。
うん。うん、まあ、それは、でも、やっぱ AFV はあんまり作られないよね、確か。
好きは好きなんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
下手のなんとかってやつかもしれませんがね。
何をおっしゃいますやら。はい。まあ、よまゆさんみたいな、腕利きじゃなくても皆さんぜひね、参加していただければいいと思いますよ。
まずね、うん、やっぱり見て、おーっていうのが一番楽しいですからね。
そうですね。うん。で、やっぱ、よまいさんは、こうか不こうか、僕と知り合いになってくださったので、なんなら引きずり回して、この人、よまいさんですって、宣伝して歩きますよ。嫌だろうけどね。
三角帽でも被って廊下に立たされる感じです。
そうそう。で、ガンプラジオのね、パネルも置いてね、名刺も配ってね。
ね、そうですね。
よまいさんいないと名刺配る気ないから。
パネルもそれは我が普通の名刺がありますからね、
そうそうそう。ということで、はい、ありがとうございました。
今年は今までと違うことやっていこう。
うん、すごい。前向きだね。でも、そうだね、いろいろあると聞いてますよ。はい。ね、それでは、私はね、ハッシュタグ行こうね、急いで。うん。まず、ハッシュタグ、てのりさんです。
はい。はい、
これもちょっとやる気も出たので、ティーガー1を、の、天理体に天理のゴム分を筆塗りしましたって。ティーガー1が進んでますね。うん。ワイヤーも木っぽい色で塗ってる。これはまずいですね。間違いですね。あ、でもあれだよね。錆びてるっていうイメージで塗ったんだと思うんだけどね。はい。これいいキットなんで。ぜひ完成させてください。
はい、
僕大好きなキットです。次はボアさんです。
はい、
ホビーボスのコルセを作ってたりとか、
はいはい、
ワイルドリバー円形劇場の荒川さんの作品展に行ってきましたと。
はいはいはい。
見てくれました。やっぱ東京にお住まいなんでしょうね。
うん。まあ、この人はね、日本各地飛び回ってますけどね、文字通り。
そうね。で、あ、地元の桜町でマックス渡辺さん見かけたようなっていうのを書いてくださって、これタイムリーな話題だよね。
ですね。
4月1日から、はい、ウェーブの社長に就任。ね、何が起こってるの
でしょうね。
不安です。
タイムラで何があるのか。
うん。サイトは普通通りの通常運転でさっき見に行ったけど。ということで、ボアさん何か情報がありましたらよろしくお願いします。
お願いします。
はい、次が竹田もさんです。竹田もさんは先週から続いて赤ラインと青ラインを塗装して X29 を作ってて、これがうまいこと言ってるんだよね、マスキング。
綺麗。目にくっきりきますよ。すごい、すごい。
すごい。仕上げ、頑張ってください。 次がナッツーさんです。はい、周りが展示会の参加レポだったり硬派なキットだったり超絶技術だったりする中、おにゃの子プラモデル組んでるナンパな週末モデラーであると思う。別におにゃの子モデルはいいでしょう。まあ自分作ってねえから偉そうなこと言えないですけど。
いいんじゃないですか。それこそ王道ってやつですよ。
うん。30ms も作ってますっていうことですよね。
はい。
全然 OK でしょう。完成お待ちしています。はい。楽しみです。広島の方ですね。
はい。
前回のガンダムを続けて足をさ振ってみたとか、
はい、
それからスピードミラージュかな。
ああれね。
うん。気持ちは。
ブリンガーね。
あ、そうかそうか。ゲート仕様マーク2かね、
はい。
うん。欲しいね。
すごいな、これ。
でも僕は、山根さんからもらったエルガイマーク2を作るんだ。
ね。うん、めっちゃかっこいいようにしてください。
うん。はい。次はラランさんです。
はい。
モデルキット999のね、ハーフトラックを手に入れたよっていう。
お、ありましたね。
週間って書いてあるから、どういうことだろうと思うんだけどね。やっぱり忙しいんだろうね。
ああ。天の中央モデルでなかなかお近くにいらっしゃるんですね。ということは。
天の中央モデルって何？
これは翻訳するとですね、天ヶ崎市にある中央モデルというフォラム屋があるんですよ。
そうか。アマってアマゾンかと思ってた。
多分僕の中央モデルという捉え方が間違えてなければ、このアマは天ヶ崎のアマのはず
ね。そうだね。うん、ラランさんって天ヶ崎って何県？
兵庫県。
兵庫県か。
まあ、なんですかね。あんな辺がちょっと下品で、うるさいとこなんで、大阪にあげてもいいですけどね。
ああ、なるほど。
うん、大体、そもそも電話の局番が、市外局番が06ってね、ああ、それ兵庫県じゃないよね、はっていうことですね。
なるほどね。うん。そうか。なかなか、大阪から行けない電波をいっぱい受けてるとこなんだね。
そうなんですね。何かとある町でございますね。
うん、
スーパーたまりの最西端ですね、あそこはね。
なるほど。ちょっと行ってみたいな、
はい。はい、ローカルで失礼しました。
ラランさん、いつかお会いしましょう。次が、はい、雪崎の父さんですね。
はい、森田です。
もう、ウルトラマンブレイザーの円盤の話が、円盤が欲しいとかね。あとは、ザブングルのテーマソングのリクエストをしたら僕の歌が聴けたとかね。うん。岩流会の展示会に来てくれるとか、カプリコ作ってブルーストーンを出したよとかね。HB、広島の模型店 HB でオットリッチを買ったよとかね。まあ、いいことばっか書いてありますね。うん。まあ、また、あ、この度本当、節制お世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いしましょう。次がね、ジョージさんだよ。これもまたお世話になったんだけどね。最新のやつが4月1日の、ね、マッセル完成しましたって書いてで、紙人形ほとんど
なんか小寄りみたいですね。
なんかこうなんかあれだよね、このままなんかマスエルという名前の式人になりそうな式がやつですよね。
確かに。
これを作ろうと思うってことがすごいよね。
やったれというね。
うん。で、これだね、マスエルをずっと作ってくれてて、
うん、
そでね、悲しいお知らせがあって、ハンブラビがクラッシュしたっていうね。
ありましたね。
ありましたね。
注文したら見つかるっていうね。
わかる。すごいわかる。
よくある。ありがちな話。
ありあり。
うん。で、次がミスター吉川さんですよ。
はい。
これは、ダッガータイプを作ってるって話でしたね、全部ね。うん。これもいろいろご苦労されてるみたいですけど、やっぱね、スケールアップが的確ですね。
うん。
うまい。うまい。
うん。
いうとこですね。次がね、プラモデル普及委員会さんですよ。
はい。
はい。
これはね、1,2,3,4,5,6 通いただいたのかな。はい、行崎の父さんもそのぐらいかそれ以上送ってくれてるんだけど、はい、プラモデル普及委員会さんは今、ゼータプラスを作ってるっていうので、はい、ビフォーアフターを見せてくれてたりとかね、あとフィストオブを初めて手に入った。まあ、先週も言ったやつですね。うん、なんだ、28センチ砲を搭載した、
うん、
ですね、大型戦艦ですね、陸上戦艦ですね。
えらいも買いましたね。
うん。これを下に の展示会に出すっていうから、まあ出せるでしょう、君のスピードなら。
そうですね。
楽しみにしてます。
ね、楽しみ楽しみ。
次はね、ニューフェイスですよ。
お
木工平八くんです。これ、岩流会の方ですね。
あ、そうなんだ。
有名なですよ。
また一人、岩流会から。
前回、六次郎くんが来たんだけど、今回は木工平八くんですね。僕別にお願いしてないですからね。で、これがね、神殿が映ってるでしょ？
はいはいはい。
この人ね、木で何でも作れるんですよ。
恐ろしい人ですよね。はいはいはい、
これね、木工平八さんでね、皆さん、まだの方は絶対押してみてください。
X で見た。
うん、ビビりますから。
うん、GTM 作っちゃう人なんか見たことない。
うん。もう全然、なんだろうな、いろいろ、びっくり模型があるんですけど、
うん、
例えばあれですよね、なんだ、青木鋼のアルペジオのね、
はいはい、
展開状態のね。
朝鮮艦ヤマトだっけ、あれ。展開して、ね、超磁力砲を発射する体系と、通常のヤマトの体系に変形できるんですよ。そんなの木で作ります普通っていうね。
ねえ。
見てください。見てください。
どんなジャンルでもできはるからすごいですね。
そうですよ。でもね、模型以外と雑談が地味に楽しいってことは、模型の雑談は面白くないってことなんですかね。寝ながら聞いてるのですが、大体お茶買ってきますのあたりで寝落ちしてます。これはちょっと、プロデューサーもっちさん問題ですよね。我々もちょっと工夫がいるかもしれませんね。
もうちょっと大声で話さないかんですかね。
そうかな。
ですかね。
僕、寝てないですか？起きて起きて。
起きてますよ。はい。
もう寝てるでしょ。
あれ、声聞こえてます？
ん？今のはガチの話？はい、木工くん起きてますかって言ったのに、もっちが慌てて起きてますよ。
もっちさんは寝てますかと言ってるんじゃないですよ。
木工さんって言った
ね。木工さんですよ。
もっちさんって聞こえた。
うん、まあ確かに先まで。
って言ってるから、その話題をしてたんですよ、今。
いや、わかります。もっちさん聞こえたんですよ。
さっきまでもっちさん確かに静かやったから寝てるから思いましたけどね。
はい、次行きますよ。次は Q さんです。ガンプラという名前が呼ばれて、上がってますと。で、谷
村
さんの、と、バンバヒロミさんのラジオ番組、青春キャンパスでネタが採用された時以来となって、これ、知ってます？
知らない。僕は、この二人やったら、ヤングタウンしか知らないですね。
あ、ヤングタウン。
ヤングタウン。
ヤンタン金曜日ですよね。楽しみ。
懐かしい。
楽しみにしてましたね、あれね。
何も覚えてないけど、見てたと思う。うん。ヤング王とは違うの？
ヤングタウンは晩の10時から始まる
ラジオ、
深夜ラジオです。
ああ、そうか。な
ヤング王はテレビですね。
うん、ヤング、ああ、ああ、いうこと
ですね。で、Q さんはダッガータイプもやっぱ作ってて、今、ザブングルブームが。
ですね。
素晴らしいことです。
ね、
はい。やったよ、ゆきさきくん。さて、次は、勘三郎さんに行きますね。はい、3通いただいてて、
はい、
レッドショルダーカスタムが完成した。緑が綺麗なんだよね。それから、女の子ばっかりだったからってことで、M151A2 等ミサイルランチャー海兵隊仕様、タミヤですね。これが完成しました。これもおめでとうございます。いいですね。それから、MIG3 っていう、ソビエトの、MIG の最初の方の戦闘機も作ってますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でしかも完成品が3つもあって、いいんですね。うん。またお願いしますね。
はい。
カッタブラさん。
はい。
次が15周年ホビーショップ HB です。はい、明日、これは夜届いたんですけど、明日は早出なのに、ちょうどガンプラジオ406回が上がっていたので聞いていました。池田で会った方々の話が出るので、しっかり聞いてしまい、明日起きれるか心配ですが、カッコは、ということですね。いや
あ、ありがとうございました。
木工平八くんは寝ちゃうって言ってるんだけど、目が冴えちゃうって人もいるんだね。ありがたいね。
あるという、やっぱ当事者意識っていうのは大事ということですね。
そうですね。木工くんも当事者になろうね。はい、次がハリーさんです。タミヤの48のアスホルンが進捗っていうことで、残すは基本塗装の再仕上げとウェザリングで完成予定って言って、これガンプラを作ってるけど48のいろんな F4 を作ってらっしゃいますよね。これがどうなるのか楽しみです、塗装ははっきり言って上手です。はい。次がアンチョビさんですよ。アンチョビ は前回ゲスト出演のアンチョビですね。は
い、ありがとうございます。
うん、私バカンの虎が尊敬してやまないメイアンチョビでございます。ガンプラジオにゲスト出演させていただきました。前半30分だけベラベラ喋ってますので、ツーリングのお供に聞いてみてください、実はこのラジオパーソナリティは私のおじで、ガンプラ界では割と有名人なのよ、ということでございました。
間違ってますよねこれね。
え、
間違ってますよね。
僕のことだったら、うん、あのガンプラ界では別に有名ではありません。
プラモ界で有名ですからね。
ああ、そうですね。
そこを発見させとかといけませんね。
そうそう、ガンプラは別に得意ではないのです。
なるほど。
ガンプラという一ジャンルじゃなくて、プラモ界という 大ジャンルの中で有名の方
ありがとうございます。
そういうことですからね、
はい、そんな狭い枠組みで捉えるんじゃないおじ
さん。そういうことです、
うん、失礼だろ。
よいしょよいしょ。
可愛いからってダメだぞ、そんなと間違っちゃ、
ね、うん、
はい。次、おきけんくんです。
はい、
予約していた RFM のタイガーワンが届きました。タイガーワンブーム起こってますね。これ、ランナー22枚、リタイプラスエッチングパーツプラスフィギュア。思ってたよりカロリー高いのにすぐ作るつもりだったけど、しばらく熟成させることにしよう。そうだ、それが良いと書いてあります。まあね、おきけんくんね、ライフィールドモデルのタイガーワンとかやっぱね、カロリー高いっすよ、そりゃ。タミヤで十分だから。十分っていうのは、そのデテラは、それはこっちの方がいいっすよ。でもね、できた時の満足感ってあんまり変わんないかもしれない。
なるほどね。
おきけんくんのお師匠さんの、今模型習ってるね、
はいはい、
もう聞いたら多分同じことをおっしゃると思いますよ。タミヤの良さよく知ってる方だからね。名前で忘れちゃった。また今度。はい。で、次が、おにじさんですよ。
はい。
ロケットモデルズの那覇トイレを作りましたっていうことですね。タイガーワンと合わせたいって言っておっしゃってますね。ありがとうございます。那覇トイレいっぱい作ってますもんね。
ガンバン、ガンバン作ってますね。
この光る部分の塗装にも一工夫あるみたいで、
うん、
続きを読むとそれが書いてありますから、見てみたら面白いですよ。
確かに。
それで、最後はカジさんです。
はい。
ありがとうございます。
これはタイガー、F5E タイガーを作ってて、パネルラインを黒く吹いたってところですよね。
うん。
その後どうなるかっていう、ね、センスが問われるところだって書いてらっしゃいますね。うん、大丈夫ですよ。
ね
え。でもやっぱほんと最近、みんなの作例見てると、最初に、昔はね、基本色塗った後にパネルラインを吹くっていうのから始まったんだよね。
うんうん、うん。
これマックス塗りだったかな、極初期のね。
うん、うん。
で、その後、先にラインを塗ってから上塗りをするっていうパターンが、
うん、
まあ、出てきてね。こっちの方がミスがカバーできる感じがするので、こっちが主流になっていったし、ちょっと黒を吹くのは、ちょっとなっていうのもあったしっていうことなのかなと思いますね。今ほらあれでしょ、いろんな補色とかにあたる色を反転状に塗ってって、
はいはい、
塗ってからね、基本色を塗って味を見せるっていうのもあるよね。いやー、ほ
ん
と、まあ、塗装もいろいろパターンが出てきててね、どれがやっぱ好きか、自分の作りたい作品がどんな感じかっていうのをで選ぶ時代が来てますよね。
そうですね。
ゆいさんの筋彫り、凸彫りを生かす塗り方っていうのもこんなもんあってねっていうようなことを言いましたけどね。
はいはい。
うん、こうしなきゃいけないがないんだってことなんですよね。
そうですね。うん、
とか言いながら僕もね、長野守先生のロボを作るときには、
はい、
どうしても艶ありで塗りたくなっちゃうし。ね、マシーネの横浜先生の作品を作るときはどうしても筆で村を作りながら風合いを出していくっていうのに惹かれちゃうんですよね。
そうですね。
でもやっぱその中から何か今後のスタンダードになるものが発見されていくんじゃないかなとも思ってる、
うんうん、
それをいつも楽しみに待ってる感じですかね、
うん
うん、はい、ハッシュタグ以上でした。
はい、
ありがとうございました。ありがとうござい
ました。うん、いやー、あれ、よまよいさんはさ、
はい、
リテラスっていうところでアンチョビと会ったんじゃなかったっけ？
ああ、そうなんですよ。ちょっと密会してきたんですよ。
ああ、そうなんだ。ハリテラスってさ、
はい。
針のテラスなの？針
が、まあ、そういうことです。
あって、その上にテラスになって、
はい、
まあ、地獄ってこと？
はい。
地獄？
いや、針の山があってさ。
ああ、そういうことか。
モッチさんとアンチョビがズブズブ刺されて苦しんでるっていうイメージっていう。
いくらならがそんな未開の地とい いや、そんなもんはないです。
神、だって神様に天皇のお墓がいっぱいあるとこでしょ？
そんなとこですけどね。
お墓場だらけじゃん、あそこね。
うん。まあ、針という地名ですよね。それに、まあ、TRS とか言って、針テラスと呼んでますね。
ちょっと待って、針っていう地名があるの？
そうですよ。
え？
ああ、あれ地名なんだ。
地名なんです。
ガチで知らなかった。
知らないよ。針なの？そんな地名知らない。ニュースで見たこともない。社会では習わない。え、針っていう地名なんだ。どこにあって、うん、奈良県、
ね。奈良県、はい。まあ、ちょっと行きゃ京都にも行くし、ちょっと行きゃ三重にも行くしっていうぐらいの距離感のとこですかね。
ほー。なるほど。山口県人は立ち寄らないとこですね、じゃあ。
そういうことです。そういうことです。なんだ。ね、西名阪自動車道。
うん。
の先、西名阪は確か、どっちだったっけ？有料道路でしたっけ？
いやー。
もちさん。
はいはい。
聞いてなかったんかい。西名阪は有料道路でしたっけ？
どうでしたかね。西の方はちょっとよくわかんないんですよ。
けど。
多分、
うん、
大阪越えたら有料になるんじゃないかな。
ね、私のこっちの方から、西の方からの行き方としては、阪神を使って、またバラ線乗ってみたいな感じで、名阪に出てくる、西名阪に乗っていくんですが、途中までは、有料道路なんですね。
うん。
で、そこから先は、一般国道なんですが、ほぼほぼ自動車道みたいな道なんですよ。
ああ、まあそうですね。うん。
そこは渋滞したって、なんか、泣き言を言ってましたね。
すんげえひどかったと帰りがね。
うわ、
うん、車でよかった、思いましたね。
距離的に100キロぐらいあるでしょ？
この辺からやったら、まあそうぐらいですよね。
ああ、遠いなぁ。
遠いんです。で、まあそこで、まあハリテラスっていうまず場所がありますと。
うん。
で、そこがまあ、まあ、ドライブインっていうんですかね。広い駐車場があって、それで周りに、その敷地内に飲食の店とか、コンビニとか、何軒かあると、
うん。道の駅的なものなのかな？
まあ、特産品売ってるとか、そういうことでもないんですね。まあ、そういったもん、そういった感じですよね。ある意味。
ああ、なるほどね。
それで、まあ、休みともなれば、近隣の車だ、バイクだが、夕方に集まるがごとくっちゅうやつですね。
ああ、そういうとこなんだ。
はい。で、そういうのがあるがゆえに、っちゅうところでしょうが、最近、ここ何年か前か、ちょっと忘れましたけど、クシタニっていうライディングウィアの非常に有名なメーカーがあるんですね。
あほ。
そこがアンテナショップ的な店を出してたりとかしてるんです。
あ、そこにね。
はい。
あ、それで人が成立したんか。
さらに、そのハリテラスにちょっと道隔てた反対側ぐらいのあたりに、ライトリングボルトというですね、まあ、ライダースカフェをやってるところがありまして、カレー食えたり、お茶飲めたりみたいな店があるんです。
うん。
で、まあ、それなりに広い駐車場があって、
うん。
で、そこで、バイク、あるいは、ライディングウェア関係とかの店の出店があったんですね。
うん、なるほど。
でそこでは、トライアンフだ、ロイヤルエンフィールだとか、そういうドカティだとかが、出店して、バイクを並べる、試乗会もする。
おお。
で、
本格的。
で、あとは、アンチョビさんが今回それで、イベント側として、参加しちゃったのは、元リモーダっていう、めっちゃこじゃれたですね、ウェアの、ウェアを扱ってるお店があるんですね。神戸にあるんです。元リモーダ神戸っていうのが。
あ
はいはいはい。
で、全国展開で、もちろん東京もあるし、あっちもこっちにもっていう感じでやってあるんですけど、
ああ
が、その、元リモードを利用してはるんですね、マンチョビさんが。
ああ、なるほど、なるほど。
車両通な方ですからね。
ああ、うん、
で、その、お店の方の、まあ、マヌカン役言うたら変ですが、それこそサイドバッグを買ったら言ってましたよね。
ああ、
言ってましたね。
あとはバイクもカスタムバリバリされますよね。
うん。
で、YouTube も配信されてると。
うん。
という中で、元リモーダの側の人として、参加してあったんですが。
中の人だったんだ。
はい。私みたいに、ちょっと見に来ましたよとは、もうわけが違うということですね。
うん、でも見に行ってあげたんだよね。ありがとうね。
いえいえいえ。で、何ですか、バイクを置いてやって、それでまあいろんなバイクも来てるんですけど、結構 YouTube してあるから、あ、見てるんです、言うて、やっぱしファンの人がたくさん来てはったんで、お、さすが、という感じでしたよ。
あー、すごい。
で、同じ車種のバイクで、来てた女性もおって、で、その人が見てるんです、私もやってるんです、みたいな感じで、話してて、おー、いい広がりじゃん、と思いながら見てたわけですよ。
負けたね。
余裕ですよ、そんなの。
いやー、やるなー、
余裕で負けてますよ、そんな。
うん、まあそうだよね。
女も。
アンプラジオに出演したもん、したんだもんね。
そうですよ。知ってくださったわけですからね。
そうだよね。まあ尊敬するメイン。最後に。
まあ昼ご飯もね、なかなか食べずに頑張ってありました。疲れたんでした。
忙しかったんだね。まあそれを温かく見守るよ、迷いさんと。ありがとうございました。
いえいえいえ。
はい、お疲れ様でした。
どうもです。
うん。ちゃんと礼儀正しく挨拶されましたか？
あら、もう、なんというかね、大したもんですよね。
あ、大丈夫でしたか？
はい。
じゃあ、褒めときますよ。いやいやいやいや、なるほど。こうやって影響力って広げていくんだな。
それこそね、僕らがラジオを始めた時にしても、それで広がったはあるし、トラさんもモデラーやってて、で、今度は今、ポッドキャストする側に回って、広がる側っていうのができるわけじゃないですか。
うん、
一歩ね、うん、足を踏み出すと、さらに世界が広がっていく面白さっていうのはね、やっぱし、こういうことをしてると、本当に実感できて嬉しいなと思いますね。
そうだね。うん。だからまあ、あれだよね、売り込んでいく必要、売り込むって言い方があれだけど、
うん、
使われるためにね、なんかいろいろ、まあ、反則グッズを作ったりとかね、必要かもしれないですね、
うん。
問題は我々に絵師さんはいないということなんでね。
そういうことですね。
そこをどうするかとかもいろいろ、まあ、この辺は、プロデューサーのモッチ君が考えるといいと思いますけど。
それはもう僕らが思いつくことなんか、モッチなんかとうにもう。
そうかそうか。
わかってありますって。
まあ、そら、失礼しました。はい。
バイクのことはよくわからない。
バイクに命をかけて旅してくれる人なのに。
いや、僕はスクーターですから。
いや、関係ないですよ。
スクーターバイクですよ。
関係ないです。
いやー、じゃあまあ、そろそろまあ、終わる時間になるんですけれどもですね。
そうですね。
ブレイバーン最終話まだ僕見れてないんですよ。
僕もまだ見てないんで、言ったらしばきますよ。
モッチさん見てるんだろうね。
まあまあまあまあまあ。
うん、じゃあまあ最終話を見たら次回はちょっとブレイバーンも語ることもあるかもしれませんね。
そうですね。
うん、また業界の話もしたいところがちょっと気になるところもありますから。
そうですね。
うん、また次回をお楽しみにっていうことでよろしいですかね。
本当ですね。もう春アニメも始まりますしね。
春アニメね。じゃあ次回はさ、お気に入りの春アニメで自己紹介していきましょう。
まあ、サプライズがあるかもねって。
はい。皆さん、次回もお楽しみに。エニグマ工房閉店ガラガラでございます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。トラと、
ヨマヨリと、
はい、藤持でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
ガンプラジオでは、お客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライリツイートも
よろしくお願いします。